高山俊吉気分青信号。
こんにちは。世界は五反田から始まったという星野博美さんという作家の作品がおさらぎ二郎賞を受賞して話題になりましたけれど、今日はその話をするわけではなくて、この本のタイトルだけを拝借しますけれども、新しい動きは交通労働者から始まる、世界の新しい動きは交通労働者から始まるというふうに言ってもいいのかなと思うような事態があちこちでこう見られる、そういう話です。労働者、他人に使用されて提供した労務の対価として賃金の支払いを受ける人を言います。日本の人口のほぼ半分が労働者です。子供から、小さい子供から高齢者まで含めた全人口の約半分が労働者です。正規労働者2人に非正規労働者1人という、そういう割合になっていると言われますけれども、この国の主人公が、労働者と言われる人たちだということが分かる数字ということになると思います。さて、その労働者をめぐる環境が交通労働者を、きっかけにというんでしょうか、そこを突破口にして変えられようとしているという状況があります。かなり遡った話になりますけれども、ルポライターとして知られる鎌田聡さんという方がいらっしゃいますけれども、1972年に機関工としてトヨタの工場に、いわば入り込んでといいますか、潜入して、そこの経験を本にした自動車絶望工場という本があります。これは大変評判になりました。トヨタがなんと悪どい労働者の搾取をしているのかということを極めてリアルに描いた、過酷な労働の記録として極めて秀逸な中身のものだったというふうに言われています。現在でもこの本が売られてますけれども、一体ここで働いていた人たちがどういう世界に冠たる自動車工場、自動車会社を作り上げる基礎になったのかということを、感じさせるものになります。さて、今の時代労働者というのはどういう位置にあるんだろうかということです。冒頭お話をしたように、日本の総人口の半分が労働者だということですので、その労働者がどういう位置にいるのかということを見ることは非常に重要な、日本人の働き方を考える基礎になると思うんですけれども、さて問題はそこに大きな異変が起こりそうだ、起きかかっているということです。それが交通労働の中に出てきていると。例えばその一つは、タクシーがどんどんいわゆる白タク化して、公共交通の一翼を担うその現場に、労働者としてその地位が保障される、あるいは維持される、そういう基盤がなくなっていく、一人一人の運送自営業者になっていくという過程が懸念されます。例えば今皆さん方がよく 使われるのではないかという気がしてお話をしますけれども、ウーバーイーツという飲食品を中心としたその搬送をさせるそういう仕事がありますね。でこれは一体この自転車やバイクなどで運んで飲食物を運んでいる人たちは労働者なのかどうかということが議論になります。現在厚生労働省を中心に議論しているその中で有識者会議の中で一体このウーバーイーツの搬送員を労働者と見るのかどうかというような議論が正面から議論されています。自営業者であるというような議論にウーバーイーツは言います。自分たちの使用している従業員ではない。自分たちは何をしているかというとネットを介してそういう場を作っているだけだ。働きたければこういう形で働く場がありますよと言って場を提供する。その場のことをプラットフォームというんですけれども、プラットフォームの自営業者だ、こういう議論をします。だけれどもウーバーイーツはその労働条件などをいろいろ決め、そしてそういう労務として仕事をさせているという形が実際にはあるではないかということを労働者側が主張して、自分たちの労働者としての位置を確認させるという動きが、まあ、世界中で起こっていますけれども日本でも起こっている。それを一貫して否定しているのがウーバーイーツです。つまり労働者ではないのだと、一人一人が個人自家営業の業者に過ぎないのだという議論になります。でそういうことになると何が起こるかというと、労働者として保障されるはずだったさまざまな基準が当てはめられなくてもいいことになる。その責任を免れたいというそういう業者意識がこういうプラットフォームというそういう議論を作り出しているわけだけれども、そこにこの飲食物の運搬をすると搬送をするという労働者がまず挙げられた。で最近は皆さんもご承知の配車アプリでタクシーを予約するというのがありますけれども、この配車アプリというのもこれはだんだんタクシー会社がなくなっていって、配車アプリだけでそのプラットフォームを提供して、そこをでその客を運ぶのが個人営業主であるタクシー運転手だという構造になっていく先駆けではないかというふうに言われています。ウーバーイーツも配車アプリの業者も共に労働者を労働者としての保障の世界から追い出してしまう、なくしてしまうというところを追求しているのではないかということが強く懸念されます。この配車アプリタクシーのことを言うならば、日本で大きなタクシー会社として、知られているそういう会社が日本式のそういう方法を考えて、あくまでもタクシー会社というものを存続させながら新しいやり方を考えていくということにしたいなどと言い出してますけれども、いやそれはもう間違いなくタクシー会社の崩壊の第一歩だというふうに批判をする人たちがいます。日本のタクシー状況を見る中で現場のタクシーの運転手さんの声を聞くことがかなり大事だと私は思いますけれども、少なくとも私がいろいろな場でお聞きするときの声は、 倒的にというかほとんどのタクシー運転手の皆さんがこういうそういう形で、事実上の白タクに移行していく、その状況はもうタクシーという公共交通の終わりの始まりではないかというふうに言う、そういう皆さんが多いですね。こういう状況をライドシェアという言葉でまあ言われていて、諸外国ではもうそれが進んでいて、まあ、配車アプリをきっかけとして、ライドシェア、もう一人一人の運転手が自家営業といいますか、会社としてではなく法人としてではなく一人一人の事業主としてタクシーを運営していくんだという、そういうところに向かわせていく、つまり労働者としての保障から突き放していくというところに流れが今こう進もうとしているという状態があると思うのです。まあ、非常にこう厳しい状況の中で、しかしそれに気づいて反論の声も上がっているという状況が起きています。注目をしたいというふうに私は思っています。今日はここまでにしましょう。